この番組はあなたの音楽シーンをサポートする MD スタジオの提供でお送りします。
ハマオ人生これからもう一勝負。ハマオはアマチュア芸能人、輝いている中高年を応援する番組です。 MC はミキちゃんこと佐藤美希とケンさんことプロデューサーの藤巻健一郎さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今年今月に入ってきて4回目ですね、
うん、はい、そうです。
なんか先週本当に申し訳ない出だしに、うん、ねえ、キューチャー師匠の、うん、ご紹介を忘れた。
そうですよ、紹介しないで一人で突っ走っちゃってね。そうですね、いつ入っていいんだか分からないですよ。
そんな事件があった。
ありえないですよね、そんなパーソナリティ。
それは申し訳ありませんでした。なので、はい、今週忘れるわけにはいかないので、はい、みきちゃんの方からご紹介よろしくお願いします。
は
い、
今週のゲストは木崎海洋さんこと心亭九茶師匠です。行政書士のお仕事をされてるんですよね。
はい、そうです。普段は固い真面目な仕事をしてるんですが、うん、アマチュアの落語家としてもですね、うん、落語で、仕事をしております。
ようこそ。
はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、
でもさ、ちょっと引っ張っちゃうけどさ、うん、先週だからその忘れたわけだろ、俺が紹介。
そうだよ、
あれもう一回取り直しゃよかったじゃん。じゃあ
だってもう
なんでストップかけてくんねえんだ
から。あれ面白かったみたい、結構、
うん、ね、そうなんですかね。
そうですよね。
結果オーライじゃん、うん、
結果オーライ。そう、
あれベースのブースの中の連中もみんな止めるっていう雰囲気なかったぞ。
ないないないない、
うん、で俺のせいじゃねえじゃんか。じゃ
あ、ね、誰かがね失敗するって楽しいんじゃない。そうね、特にケイさんだったから。
ああ、そういうことね。
もしかしたら私は計算をしてんのかなと思って。
いや
だと忘れてんのかなと。
そんなことない、そんなことない。
優しいです。認知が入って
ね、さすが。あ、認知。認知症ですか、もう。
まあ、音楽番組ではある中で、まあ、あえてやはり落語というテーマでね、1ヶ月間走らせていただきましたけれども、まあ皆さんのご反響、いろいろとご意見もあろうかと思いますけれど、うん、まあやはり落語もやっぱり立派なエンターテインメントの真ん中に位置づけているということが改めてね、うんうん、よく分かったところでございますが、
好評みたいですよ。
そうよ、うん、
で今週、ありがとうございます。
アマオにしは随分とためになるぞ、みたいなね。
そう、うん、
なんかアマオにしてはっていうね、
してはっていうの誰だっけ、そこかな、
まあよく分かんないですけど、
ね、アマオだからこそ、
なるほどね、うん、もないようですよね。、はい、まあ新年明けましておめでとうございますという感じですか。はい、それでまあ最後ラストになりますけれども、師匠ね、
はい、
いろいろ1回目2回目3回目たくさんのね、いいお話、いい小話を聞かせていただいて、
はい、
もう本当にありがたい限りですが、ラスト1回、今日のテーマどんな感じにしましょう。
は
い、
あ、そうですね、じゃあ今回ですね、ちょっと相続や不動産を離れてですね、
はい、
実は今ちょっと落語ブームなんですね。
へー、
ブームなんです。まあ落語ってですね、まあ元々はですね大衆芸能というかですね、まあ、私も詳しく知らないんですけど、まあ、どっちかというと気楽に、うん、安いお金で、市民が楽しめるという、うん、そういう娯楽だったらしいんでね。
そうですね、
はい、まあ、そういう原点に立ち直ったんだかなんか分かりませんけども、いろんな方がですね落語を聞きに来るんですね。私も勉強のために寄席によく年に何回か行くんですけども、結構ね若い人たち、サラリーマンを OL、 外国人の方がですね、落語を楽しみに来てるんじゃなくてね、勉強に来てるんですね。
外国人の方？
はい、外国人の方は留学生とかがですね、日本語の勉強に来てるんですね、あるいは日本の文化を知りに。はい、
落語もいいと。
落語、うん、それをね結構ね、落語だと分かりやすいらしいですね。まあ笑いもあり、うん、いろんなね、漫才なんかもあるんですけどね、寄席で、そういうのを勉強して、日本語を、上達しようっていう、そういう方が結構いらっしゃるみたいなんですよね。
へ、落語を通じてね。
はい、はい、まあちょっとした落語ブームというふうにね、言われてると思うんですけど、実はですね、まあ、その他にですね、例えばサラリーマン OL の方が営業とか仕事の経営に落語を取り入れる、こういう方もね実は最近多いらしいんですよね。
経営に。
そうです、
はい、どういったことなんですか、経営。
簡単に言うと落語ってですね、例えば枕話って最初に なんか時代のその時代の話だとか、うん、ちょっと導入の話なんて世間話とかすることあるんですけども、うん、そういうことによって、まあ、例えば固い仕事商談の場で、世間話を入れて、お客さんとの距離を縮めるとか、あるいはユーモア人情話、あるいは切り返し、 相手がこう言ってきたらこう言うとかですね、まあ、いろいろと間だとかですね、いろんな要素が落語にあるんですね。それを仕事営業の場に使って活用して、うまく商売をするというね、こういう方たち結構いらっしゃるそうなんですよ。
なるほど、
はい。
まあ、やっぱりユーモアだっていろいろ人によってね、
はい、
まあ、いろんな方向があるでしょうし、まあ、人情話って言ったってね、はい、やっぱりその人の心のその価値観っていうのもあるでしょうしね、
は
い、でもまあそういったことを落語を通じて、
はい、
まあそのスタンダードっていうかな、
はい、
そういうのを勉強するんでしょうかね。
そうですね、はい、うん、まあ、そういった意味では落語も、歴史がだいぶありますんで、いろんな話をですね混ぜながら工夫しながら、お客さんが飽きないようにいろんな話を組み合わせて作られてるようなんで、まあ、それやっぱり仕事にも十分活かせるのかななんて私はよく思いますね最近。
なるほど、うん、特に人情話なんていうとさ、
はい、
もう僕ぐらいの年齢になってくるとね、
はい、
もうグッときちゃうんだよね。
あ、そうですね、
やっぱり、
はい、
僕ぐらいの年齢っていくつですか、
うん、ね、
いくつでしたっけ
またこの話ですか、
ま、先週に気づいてこの話で
、
僕は、はい、東京オリンピックの時にね、
うん、
アベベ選手が裸足で走ってるの知ってますからね。
なるほど、その時代はグッとくるんですね。
伊勢さんグッとくるっていうかその時代はじゃないよ、うん、今の時代でもグッとくるものはグッとくるよね、うん、やっぱり、うん、何その感動する。テレビとか見てると、ドラマとか見るとボロボロ泣くよ。
泣くよ、え、泣けんの。
泣くなんてもんじゃない。家族の、うちの家族は僕の顔を見て、うん、いつ泣き出すかっていうのをじーっと見てるんだから。テレビの見ちゃいないんだから、僕の目を見てるんだよ。
あれ、そんなに心優しい人だったんだ。
優しいよ。
今木崎さんも
いやいやいや、優しい優しい。ちょっとしたことですぐ泣くよ。
見たことない。
いや、本当本当本当。
あ、でもこれね、多分ね、うん、60ぐらいになると、うん、涙もろくなるって聞きましたよ、く。
あ、年？
うん。この年齢の方たちね、うん。
それなぜ、うん、なぜだと思います。なぜその年齢が来ると。
人生経験が豊富になるからじゃない？わかるから。
そうそうだ、人の気持ちがわかるからじゃん。うん、
人の気持ちわかるんだ。
いや、だからその
人の気持ち、
ちょっと待って。
あ、落語知ってますね、もしかしたら。
いや、落語できるんだ。
いや、落語はできません。ただドラマを見ると泣きます。
うん、
で、スポーツがいかんね。
スポーツ
がいかん、
うん、高校野球とか、
うん、あ、いかん、
ね、
もうね、
ひたむきさ、ひたむきさ、
もうその、うん、なんかそれ、しかもその予選が通過できないで、
うん、
そのじゃあと一歩のところでこう力尽きちゃう、もうどうにもなんない、そういうの見ると、
うん、
もうどうにもなんない、
ね、人の心があったんだ。
なんだんだよそれ。
いや、少しはあるでしょうけどね。
少しはあるでしょう
だって。いや、だから、うん、いや、どう、なんか二人なんか全部こう息合うね、
うん、あるでしょ。だからほら、ね、パーソナリティ変わろうかなっていう話。
なんとか回転寿司
ね。なるほどね、うん、
この話まだ生きてます
か。そうか、そうか、そうか、はいはい、まあ、ちょっと今話は戻しますが、
はいはい、
まあ、人情話であって、そういったこともやっぱり落語のお家芸というところですよね、
うん、
木崎さんなりに人情っていう言葉一つ考えると、
はい、
例えばで、まあ、一言で人情を語るってのは無理かもしれないですけど、
はい、
人情ってこういうことじゃないかなっていうのはちょっといいですかね、はい、
そうですね。例えばですね、落語の中で、まあ、いろんなストーリーあるんですけど、例えば口下手で強情っぱりで生きがってて、
うん、
威張ってるような口の悪いような人が実は裏ですごく心優しいとかね、まあ、今でいうボランティアをやってるとか、
うん、
そういう話なんかもあるんですけどね、うん、そういうのはやっぱりね、うまくね、隠しながら、うん、威勢を出しながら、こう、実は裏でこうなんですね。そういうね、ストーリーなんかもあるんでね、そういうなんか聞いてると、ね、やっぱり泣けてきますね。
なるほど。
はい。喋ってる自分が泣けてきちゃうような。
今、うるうるって、
はい、はい、そうです。
なんか工場で何でしたっけ、工場でなんか欲深い、
うん、
あれ あ、ぴったり。
口の悪い。
口の悪い。
何も言ってないじゃん。言ってないじゃん。
こうずーっと見ちゃってこうやって、
はい、
なんかこれも同じでいじめるよね、公共の電波で、
うん、
はい、そうだよね。
そう、でもそういう方には裏があるんですよ、ちょっとね、心優しい部分があるという、
ほらほらほら、
優しいから、
ほらほらほら、
じゃあ今回のね、
うん、やっぱりその人情と営業、
うん、
そういうものをこう紙ね、いろいろとこうリンクした、はい、そんな小話をお届けさせていただこう、
はい、
でまたお話が終わったらね、はい、人情についてもう少し深く、はい、ね、お話をさせていただきましょうか、
はい、
よろしいですかね、
はい、
まあ、人情のお話です。では、はい、よろしくお願いします、
はい、あ、はじめまして、 FM 商事の田中と申します。ほう、君は立派な体してるね。何かスポーツやってたのかね。 はい、大学で、相撲をしておりました、横綱の稀勢の里に似てるなんてよく言われましたんで、リトル稀勢のんと、そういうふうにね、覚えていただくとありがたいんですが、ほう、相撲をやってたのかね、で、どんな技が得意だったのかね、押し相撲でございますね、しかし時には引いたり投げたり持ち上げたり、あ、でもね、うちとの商売でね、強い押し相撲なんかされたらかなわんな、いや安心してください、商売ではですね、押し相撲ではなく、引いたり持ち上げたりが得意ですから、あ、ぜひそうしていただきたいもんですな。あ、ところで、大相撲に進む気はなかったのかね。はい、実はですね、大相撲への憧れがありまして、ぜひ、挑戦したいなと思ってました、いくつかのですね、部屋から実際に誘いなんかもあったんです、しかしちょうどその時ですね、実家の商売を継いでた兄がですね、突然病気で倒れて寝たきりになっちゃいました、ね、で父からですね、私のね、先祖代々、残してくれた家業をですね、継いでいただきたいと、大したくないということで懇願されて、私もですね、大学の時にね、大相撲へ進む夢を絶って、実家の家業後を継ぎました。そうか、あ、夢諦めたんだね、残念だったね。いや、大相撲のね、夢は諦めましたが、しかし先祖代々からで、ね、引き継いだ家業の夢はつながりました。今私の夢はこの家業の商売をですね、継ぐことに変わりました。そうか、いや苦労したんだね、大変だったね。いや実はね、私もね、大学時代にね、相撲なんかやってたんですよ実はね。え、そうなんですか。いやでもね、大学最後の試合で大怪我をしちゃってね、それでね、大相撲の夢を諦めたんだよ、君と同じだね。あ、そうだったんですか、それはそれは。で、相撲得意技は何だったんですか。いや私のね、得意技はね、待っただったんだよね、待った。あ、すいません、ぜひとも商売では待ったをしないように、よろしくお願いしたいと思います。はい、皆さん、どうでしょうか。こんな商談だったらなんか商売もうまくいきそうですね、今の話の中にですね、落語の要素があったの気がつきましたでしょうかね、この中にですね、ユーモア、人情話、切り返し、トンチ、間、表情、最後もちろんね、オチもあったんですけどね、こんなことをですね、落語を使ってですね、営業あるいはですね、経営につなげたいと、こういう方が結構最近多いんですね、落語って意外とですね、商売につながるね、あるいは営業のトーク、商談に使えるなんてね、こんなこともあるんでね、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。
なるほど、
今日もいいお話を聞いたね。
いや、最後のうちあんまり面白くなくて失礼いたしました。
そんなことないですよ。
やっぱりお仕事の中で、うん、まあとりわけその営業、うん、まあ引いたり持ち上げたり、うん、人情話があったり、うん、ユーモアがあったり、うん、間を取ったり、うん、わあこれ難しいよね。でも、
うん、そうですね。
そんな簡単にはできないよね。
そうですね。うん、やっぱりベテランの営業マンの方でもやっぱり人によってそういうユーモアや切り返しが聞く人と聞かない人とありますんで、毎回毎回それ勝負だと思いますね。ただどうもなんかやってるうちにですね、慣れてきて、あ、この人にはこういうユーモア通じるなとか、そういうのはなんか分かるらしいんですね。そのユーモアが通じたらもう商談は成立したようなものと、こういう営業マンなんかのも結構いらっしゃるそうですね。
なるほどですね、はい、なんか今の本屋さんに行くとね、その営業の本にいっぱい売ってるよね、
は
い、
ノウハウ本がありますね。
なんか難しいよね、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、だからこの具体的にさ、そのユーモアであったり人情であったりっていう風に、なんか書いてある本もあるんだろうけど、
そうですね、
どちらかというともっと違った方向の本が多い時代になってるかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
でさっき人情っていう言葉で終わってしまったんですけれど、はい、やっぱりその営業っていうことに関しても、やっぱりその人情っていうのはこれやっぱり大切な部分で、
はい、
まあ木崎さん的にその営業人情、はい、どうですかね、まあ、そのあたりお話しいただければ。
そうですね、例えば同じ商品同じ値段、似たようなものがあった場合はですね、私はね、最後お客さんが何で選ぶか、 こういった人情だとかですね、あるいは人とのつながりとか、あ、この人と付き合ってりゃなんか面白いことがありそうだなと、こういったところで私は最後選ぶと思いますんでね、まあ、ある意味、商品物なんてのはたくさん世の中にある時代なんで、最後聞くのはこの辺なのかなっていうものだったり人情だったり、そういった心のつながりというかですね、こんなことで決まるんじゃないかななんて私は気がしますけどね。はい、
昔はそのジュース一本買うのもその、まあ、言葉を交わしながらおばちゃんこれ一本ちょうだいなんてね、
はい、
まあ、そういう感じですけど、うん、今はね、まあ、もちろんコンビニで、ね、はい、もちろん日常がないわけじゃなくてコンビニさんだって頑張ってるんですけれど、うん、まあ、言ってみればその、ね、ネットで頼んで今日つくよ明日つくよなんてね、はい、まあ、そういう中でこの割にそのお仕事をする人たちとそれを買う人たちと の、
はい、
そのコミュニケーションがなかなか時代的に難しいよね、
もうないに等しいかもしれないですね、物買ったり売ったりで ね、特にネットなんかだとおそらくそういうことはなしで物買ったり売ったりするでしょうからね、
だけどその人情がある部分の、うん、やっぱりご商売っていうのはなくなりはしない。
そうですね、なくならないですね、全てがネットで買えるわけではありませんのでね、
そうなんだよね、Just me, generation.
MD スタジオはアマチュアの方々を応援します。あなたの思いを番組にしてみませんか。ラジオを通じてあなたのメッセージをたくさんの人にお伝えするお手伝いをします。お問い合わせは MD スタジオまで。 Just me
まあ、もうさっきもう今月もパッと来てるというのはもう心の財産ね、2週前だったかな、もう本当にその通りだなと思っていて、その中でやっぱりこの人情っていう話が出てくると、いやいやまだまだ世の中捨てたもんじゃないなというふうに感じますよね。
そうですね。
で、若い方が木崎さんのところに行けば教えてくれたりするんでしょ。
あ、実はね、まあ本当、まあ笑っちゃいけないのかもしれないんですけど、私のところ今まで3人ほど弟子になりたいって来たことあるんですよ。これ本当に、
本業は行政書士です
よね。そうそうそうそう。そう、弟子じゃないですよ、弟子ですよ。弟子を取りたいっていうんじゃないですよ。弟子になりたいって。この間はね、こんな方来られました。私が落語をやってね、なんかその人が私の落語を聞きに来てたらしいんですね。で、次の日電話がかかってきて、弟子取ってませんか、弟子なんか取ってませんよって言ったら、いや、弟子になりたいんです、明日行ってもいいですかって言うから、明日本当に来たんですよ。
へ、
それで聞いたら、農協に勤めてる方で、ちゃんと真面目な、まだ30ちょっとぐらいの若い方で、話を聞いて感動しちゃいましたと。ね、弟子にさせてくださいって言うから、いや、私なんか弟子とのが取るあれじゃないですから、自分で勉強して自分でやったらいいですよって言って、帰ってもらいましたけど、あんな立派なとこへ、勤めをね、やめてね、私の弟子なんかとんでもないことです。そういうふうに言いましたけどね。
はい、まあでもやはりその気持ちが通じるというかね。
はい。
やっぱり喋ってる側と聞く側と その何か一つ の心のつながりがあったんでしょうね、
そうですね。あと私の話を聞いて感動してるっていうか涙流すおじいちゃんおばあちゃんが結構その時いたんで、それを見てなんか感動したらしいんですね。
なるほど。
はい、私も落語で話をするときにはもちろん笑っていただくんですが、お涙頂戴の部分もあるんですね。
なるほど。
私の話を聞いてちょうど相続で、そういうちょっと辛い目にあって思い出しちゃったとか、今まさにこうやって揉めてるんですなんて、そういう方は結構私の落語を聞いて涙流して泣かれる方なんかもいらっしゃるんで、まあそういったところは私は別に人情話を意識してるわけじゃないんですけど、まあお客さんの涙を誘って話を理解していただくって、こんなこともまあやってるんですけどね。
はい。まあ、この番組の趣旨はね、まあ、いつも毎週言って申し訳ないですけど、はい、やっぱりこう人生もう一勝負じゃないですか。
ああ、もう一勝負、はい、
ね、
う
ん、まあでも師匠の場合はその行政書士というお仕事と、はい、その落語っていうものを2つを1つに、はい、まあ、ミックスさせて、
はい、
分かりやすく、うん、はい、やっぱり地域に貢献するためにおやりになってる、
はい、
ますますやりたい、
はい、
どうでしょう、5年先3年先、
はい、
これはどうなってますかね。
そうですね、私は まあ、この落語形式 の、 話というのはですね、まあ、私が死ぬまで一生やりたいなと思ってですね。
ああ、もうライフワークで。
そうですね。やはり先言ったように、やっぱり直接顔を見て面と向かってじゃないと話ができない、理解できない、話しづらい部分なんていうのはどうしてもどの時代でもあると思いますんで、私はなるべくお客さんの目の前、お客さんの顔を見て、お伝えしたいということを基本にしてますんで、まあ、私の商売ネットで売買する、あるいはネットを使って聞くものではないかないとは思ってるんで、私はもうずっとどこでもこうライブでお客さんの前で喋りたいなと思ってますね。
やっぱりライブで、はい、いい言葉ですよね、はい、やっぱりステージでね、はい、顔を合わせて、はい、
そうですね、
やっぱりねやっていくという感じですかね、はい
は
い、
そうですね、
そしたらその同じ世代の方々、あるいはちょっと先輩の方々でもいいですけど、はい、まあ僕が言うのも恐縮ですけども、なんかつまんなくなっちゃったななんてね、はい、なんか俺もあもうなんかいいよもうどうでもみたいな、はい、そういうことをおっしゃる方もいます。あ、はい、そういう方々に向かってね、はい、まあ、ちょっと一つ気合を入れていただけないですかね。
そうですね、まあ、私が言っていいのかあれですけど、私もこの落語を始めたのは44歳の時なんで、だからもうずっと若い頃からやってるわけじゃないですね、さっきの何でしたっけ、第二の人生楽しくじゃ、何でしたっけ、
はい、
この
人生も、もう一度勝負ですね、
もう一度勝負、私はこの44の時になんか2回もう一回勝負したような気がします。今までやったことないことを44で初めて始めたんで、そこで私の中でもう一勝負かなと、そういった意味ではまあなんかもう一勝負するのはもう別に、年齢関係なくいつでもできるような気がするんで、はい、ね、まあ、そんなのちょっと参考にしてもらえればなと思うんですけどね。
まあ、もちろん年齢に関係なくもう一勝負はできると思うし、はい、もう失礼ですけど80でも90でも OK だと思います、はい、ただ僕の感覚は早い方がいい、はい、
あ、そうです、
もう一勝負ですけど、やっぱりね、60代よりも50代、50代も40代でお始めいただいた方が、やっぱりその勝負がしやすいとかではなくて、はい、やっぱりとっつきやすいし、60になって始めるよりもやっぱりね、それは50の最初で始めた方がいいですよ、
はいはい、あ、そうですね、
60過ぎるとね、やっぱ物事始めて辛い
実感ですか、
辛い、
あ、そうですか、
60の壁を越えた途端に、はい、急に気弱になっちゃったんですよ、ね、
あら、そうですか、気弱じゃないのよ、
ね、これ
気弱じゃないの、ね、気弱じゃないのよ、やっぱりね、上を見るっていうよりもね、やっぱり今を維持することが精一杯っていう風になっちゃうんだね。だってやっぱり僕もほらちょっと楽器もやるんですけれど、
ドラムね、
そうそうそうそう、はっきりよね、だそういった意味で、そのドラムだけど新しいフレーズを覚えるって今難儀ですもん、すごい、
あ、記憶力か、
昔だったら一回聞いてこんな感じかななんて思ったら、もう今なんか100回練習しても覚えられないからね、だからやっぱり同じ人生も少々なんだけれど、同じなんだけど早い方がいい。
なるほど。
だから木崎さんも44歳でこういう風なライフワークをお見つけになったっていうのは、これもう、まあ、もちろんそれが才能なんだろうけどね。
いや、とんでもない、ただ私もね、今48ですから、今の倍ぐらいやりたいなと、95ぐらいまでは、生きてないとずっと落語をやりたいなと。
うわ、素敵ですね、
はい、はい、
今度近くはどっかでやるんですか、なんかどっか東京都でやるとか埼玉県でやるとかなんかあるんですか。
最近近々ちょっと遠くなっちゃって、名古屋とかですね、熊本とかですね、
いけねえよな、それじゃあ、はい、ちょっと応援に行けないな。
でも、ね、ネットで聞いてる方、名古屋行かれますよ。
あ、ね、ね、そう、ネットね、
そう、この放送聞いてる方、名古屋、はい、名古屋行くでしょ、
行きますよ、
はい、そうか、
何月ぐらいですかね、
今月の来週再来週に行っています。はい、ただあとさっき言ったように先週言ったように東京のお寺なんかでも来年やりますから。
あ、そうですか。
はい、お近くの方ぜひお越しくださいって、はい、別にどこでやるとか何も言ってないんで器用がないでしょうけども。
いやいや、
は
い、天王のホームページで宣伝させていただいていいですか。
あ、ありがとうございます。いいですか。あ、ぜひ、はい。
天王 .jp で録音も聞けますしね。
はい。
小話ほら聞き損なった人たちのためにも、
あまお .jp で、それ
検索すると
それローマ字、
そうだよ、ひらがなであまおって入れないでね、おじいちゃんが字入れちゃったんじゃ、あまおって入れたけど出てこないよ、
いちごしか出てこないよみたいな、
そうそう、違うから
しょうがないよね、
そうそうそう、
いや私もそう思う、
ステルであまおって、
でもおじいちゃんあんまりあまお .jp で検索しないですよね、きっとね、
でもそれでも聞けますのでね、ぜひ、
まあ今年に入って第1週、はい、第2週、第3週、第4週とお付き合いいただきましたけど、
はい、
ご感想はいかがですか。もう
あ、そう、うん、そうですね、
やりづらかったでしょ、
まあ、逆に本当ね、お二人のパーソナリティがいたから私はもうなんか気楽に参加しましたけど、
木崎さん、今やりづらかったでしょって私指差したからね。
あ、こっち
自分じゃないんだね。
リスナーの方にはこれ見えないからですよね。
木崎さんが今優しく包んでくれたよね。
まあ検査やりたい放題ですね。
本当ですよね。
そう、
映像が見えないからね。
すごい我慢してるんだけどね。
こ
う
お付き合いいただいて、
こうやっていつもいじめられてるんですか。
そうですよ、
ご愁傷さん。
いや
よければまたいつでも呼んでいただければ、あ、また来週
また来週だね。
来週はね、
検査いなかった
の。ちょっと待って、来週はね、あのパンクバンドなんですよ。
パンクバンド、
パンク、
もう全然違う。
落語の次がパンクバンドっていうね。
いや、いいんじゃないですか。
どうしていいか分かんないよね。
いや、それでバラエティに飛んだのもいいんじゃないですか、こういうのね。
いや、優しい。もう来週は座っててください、ここ。
わかりました。
ミキちゃんこと何々と何々こと木崎なんとかですみたいな。
キューちゃんこと、
そんな感じでは。
ケンさんは先週で卒業しましたって。
どんどん卒業、どんどん卒業し
ちゃう。熊本の実家に帰りましたって。
なんか九州の方が実家なんだな。
熊本じゃなくて山梨でしたっけ。山梨か。
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう、あのディレクターの佐藤誠くんもね、鶴市だからね、とりあえずちょっと宣伝しとかないとね。リニアか、リニア元かが知ってんだよ。
え、鶴市？
鶴市。
そうなの、まこちゃん。
半端ないんだよ鶴市は。
すごい。
本当にすごいんだよ。まあ別に佐藤くんが偉いわけじゃないんだけど。
何言ってんですか。
まああの時間もそろそろなんで、木崎さん何か一言、ね、お言葉あれば受けたまっておきますが、どうですか。
そうですね、まあ、私なんかもやっぱり普段あのこういう相続とか不動産の仕事をしてるんで、やっぱり最近あのトラブルが非常に多いです、相続、子供たちで争うね、相続が多いんで、まあかといってですね、あの事前の準備すれば争うことがなくなりますんでね、そういう本当骨肉の争いね、あの大喧嘩なんかしないようにしていただきたいなっていうのは、まあ私のね、あの普段やってる実務の上での、まあ、お願いというかですね、希望ですね。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、まあ皆さんのね、あのお宅でも喧嘩にならないようにぜひ、気をつけていただきたいなと。
今こうやって聞くと難しいでしょ、はい、でも落語だとスッと入ってくるの、
うん、
今気抜いてましたね。
今クロージングをどのようにしていこうかなと思った時に突然わけのわからないよ。え、何分前って言った今。
1分前
か。よし、じゃあまあ本当にどうも1ヶ月間にわたってですね、本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
またあのこれに懲りずですね、どんどんスタジオに遊びに来ていただいて、また新しいねネタが入ったらご紹介いただきまして、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
まあ、みきちゃんも良かったね、
う
ん、
面白かったですよ、
勉強してね、
はい、
まあ何か喋っ
ていいのかな、
あ、そろそろ締めなきゃダメだよ、うん、まだだってあと、ね、ほら、もう
では今月のゲストは木崎海洋さんこと心亭九茶師匠でした。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、はい、人生これからもう一勝負、次回もお楽しみに。
この番組はあなたの音楽シーンをサポートする MD スタジオの提供でお送りしました。